森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様にお届けいただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、町を元気に、町を強く、町を優しくする、三田の成熟の町づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、新型コロナウイルス感染症ですが、兵庫県は5月31日まで緊急事態宣言の対象地域になっていましたが、結局6月20日まで延長されました。新型コロナウイルスの影響を受けての生活もこれで1年以上と長くなりましたね。
そうですね、緊急事態宣言が出ておる中でですね、本日三田市では新型コロナウイルスの感染症の新規感染者が、お一人で、今までの累計のですね、感染者が514名となりました。兵庫県全体を見ますとですね、兵庫県ではですね、本日は104人の新規感染者、累計では 39,920 名ということでですね、減少傾向にですね、あるんですが、やや高止まりですかね、もう少し時間がかかるしというようなことで、引き続きですね、市民の方には感染防止に取り組んでいただきたいというふうに思います。お一人お一人がですね、感染リスクの高い行動をぜひ引き続き自粛していただきまして、人の流れの抑制にですね、取り組んでいただきたい。自分を守り、人を守り、そして三田を守るという強い気持ちをですね、引き続き持ってですね、行動していただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
私たちもこう長くなってきましたので、ある意味慣れてきてちょっとマンネリかもしれませんので ね、もう一度この手洗いをしっかりする、消毒をしっかりする、そしてマスクの正しい着用など基本的な感染対策もチェックしていきたいですね。さて、それでは続いて高齢者のワクチン接種についてお話をいただきたいと思います。先月お越しいただいたときには予約受付のスタート直後でしたよね、電話がつながりにくいというそんな状況もありましたが、予約方法の見直しをされたようです。その後の予約状況はいかがでしょうか。
4月の、30日に行いました75歳以上の方を対象とした電話での先行予約、それからですね、5月3日からスタートした65歳以上の方を対象とした電話とインターネットの予約ですね、大変つながりにくい状況が発生してですね、予約を希望される多くの市民の皆さんにですね、ご迷惑とご心配をおかけしたんじゃないかというふうに思っております。5月の24日から予約を再開をしまして、6月の14日の月曜日から8月の29日の日曜日に接種する約1万4000人分の予約をですね、インターネットと電話で受け付けております。今回はですね、前回の反省も含めまして電話回線を増やしました。そして電話の受付はですね、年齢別の予約受付日というのをですね、小刻みに設けてました。そして1日ですね、250件の、朝ですね、仮予約を受け付けて、そして11時までなんですけどね、そして接種日を確定するための逆に今度コールセンターから折り返しですね、夕方までにですね、それぞれの、方に連絡するという方法に、変更しましてね、電話の混雑解消に努めてきて、一定のですね、見直しの成果が出てるんじゃないかと思います。インターネットの予約をですね、お願いしているので、高齢者という方もありますのでね、サポートするため、5月の22日から28日まで、市役所などでですね、まずメールアドレスの登録の事前準備の操作、それと予約操作をサポートさせていただきまして、630人ほどの皆さんにですね、ご利用いただいたというふうに報告を受けています。前日までですの予約とかですね、状況を見ますとですね、おおむね順調にですね、進んでいるのではないかというふうに判断をさせていただいております。 まあ、中には時間がかかったの大変な思いをされた方もあると思います。皆さん方のご協力もありですね、今のところ大きな混乱もなく予約がしていただいているんじゃないかということで、感謝申し上げたいというふうに思っております。
わかりました。そして実際のワクチンの接種も始まりましたね。
そうですね、いろんなところで本格的に始まりました。三田市においても5月の17日から総合福祉保健センター駐車場のですね、ところに特設の会場を、ね、設けまして、接種始まり、まあ、1日大体200人程度にですね、接種を行っております。そして5月の31日からはですね、地域の方に巡回ということで市民センターなどのですね、地域での接種もスタートをさせています。それからですね、市内の医療機関での、まあ、かかりつけ医の方にお願いする個別接種もですね、8800人を超える予約を済まされて、順次ですね、個別接種の方もですね、それぞれの医療機関にお願いして順次接種が行われているという状況であります。まあ、今後もですね、これから64歳以下の市民の方への接種が予定されていますんでね、今後医療機関など各方面の協力をいただきながら安全安心なですね、接種に向けて取り組んでいきたい。まあ、大規模なですね、神戸大阪での接種もありますし、身近な住民の接種ということもしっかりとやっていきたいと思います。市民の皆様にもですね、スムーズな接種に向けご協力をぜひお願いしたいというふうに思っております。
どうもありがとうございます。これから接種の予約をされるという方、三田市のホームページに最新の情報を掲載されますので、ぜひご確認ください。さて、広報三田に市長が書いていらっしゃるコラム、市長森哲のホットトーク、こちらをもとに市長の思いをお話しいただくホットトークのコーナーです。今回は、ちょうど配布されたばかりの6月号広報から市民への説明と市長の責任についてお話をいただきます。よろしくお願いいたします。まあ、
今回ですね、私がワクチン接種を受けたことに関しまして、市民の皆さんからさまざまなご意見をいただきました。まあ、厳しいご意見もありましたのでね、それについては真摯にですね、受け止めさせていただきたいというふうに思っております。市民の皆様にはですね、コロナ対策に取り組んでおられる多くの皆様にも不快な思いをさせてしまったというふうに感じております。私は市長としてですね、自分自身が感染することで、コロナ対策をはじめ災害時における市の方針決定に、ね、遅れが生じることがあってはならないと、まあ、日頃から危機管理については強く考えてきたところであります。今回ですね、市民の皆さんの安全安心を守る危機管理上必要な対策として接種を受ける判断をさせていただきましたが、市民の皆様に対しその旨のですね、事前説明ができておらず、また時期として接種予約がなかなかつながりにくい状況との中での判断ということでね、もっと丁寧にかつ慎重にですね、行うべきであったということで、深く反省をしているところです。今後のですね、今後は当面ワクチン接種を円滑に行うことでですね、全力を尽くしてまいりますので、ぜひご理解のほどよろしくお願いいたしというふうに思っております。
ありがとうございました。今日のホットトークのコーナーは、今回の6月号広報から市民への説明と市長の責任についてお話をいただきました。さて、次の話題です。三田里山スマートシティ構想について市長にお話を伺ってまいりましょう。今始まろうとしているこの三田里山スマートシティの取り組み、目指そうとされる三田はどのような町でしょうか。
はい、これからのですね、三田、まあ、いろんな地域課題がありますしですね、それを解決するためにも、また三田の強みですね、まあ、多様な土地柄ですんでね、そういう魅力をですね、アップするのにデジタルをぜひ活用していってですね、まあ、いろんなデジタルに基づくデータも活用しながらですね、地域の課題あるいは魅力アップにつなげていきたいと思っています。三田市もですね、人口減少の波に今直面していますが、そういう負けない人口減少の波に負けない町、そしてですね、元気で希望が持てる町を目指していきたいというふうに思っております。 例えばですね、デジタルを活用して市への行政手続きの、まあ、オンラインとかね、はい、あるいはキャッシュレス化、うん、これをしっかりと進めていきたい、はい、また災害時の情報もですね、デジタルを活用して確実にですね、届けるそういう仕組みもですね、今さらに構築をしていこうとしています、
はい、
そして三田の場合はですね、農村部を中心にですね、高齢者の方などが多いんで、うん、いわゆる交通弱者の方、
はい、
そういう方々のですね、まあ、あの自動運転のバスも含めながらですね、はい、またいろんな形で、移動手段のね、
うん、
デジタルを活用して円滑にですね、はい、そういう方々を、三田市内あるいは三田市外にですね、移動できるようなことを考えてきた、うん、そしてですね、いわゆる健康でですね、うん、元気でいる、いわゆる健康寿命ですね、
はい、
これも三田市として大きな目標としておりますが、それを伸ばすためにもいろんなデジタルを活用してですね、はい、いろんなアプリも使って楽しみながらですね、
はい、
健康できる、そういういろんなですね、仕組みを作っていきたいと思っています。それからいわゆるスマート農業にですかね、
あ、はい、
農業にもですね、いろんなデジタルあるいは AI とかですね、ロボットを活用して、農業担い手がですね、三田でも、まあ、高齢化とともにですね、担い手不足というのがあるんで、そういう AI、ICT を活用してですね、農業を進めていきたい、担い手不足の解消にも努めていきたいと思います、うん、そして何よりも一番楽しみっていうんですかね、していきたいのは、まあ、三田の場合は大学もね、理工系もありますし、また人としての博物館とかいろんなありますし、また企業もね、あります。そういう意味ではデジタルを活用してですね、新しいビジネスをできればですね、業を起こす企業などもですね、どんどん刺激になってやっていただければというふうに思っております、
はい、
まあ、あの具体的な事業やサービスの展開は今後ですね、市民の方やそれから市内の企業だけじゃなくて市外のね、
はい、
企業など多くの皆さんからご意見やアイデアをいただきながら進めていきたいというふうに考えているところです。
ああ、そうなんですね。じゃあ今お話しあった意見やアイデアはどのように集めていかれるんですか。
はい、あの三田里山スマートシティ官民競争プラットフォームというちょっと新しい名前なんですけどね、
はい、
こういう組織にですね、多くの方々に入っていただいて、まあ、共通のですね、基盤というんですかね、それを設置しまして、
はい、
そして企業や団体それから大学などが意見やアイデアを出し合ってもらって、
はい、
先進技術やデータを活用してですね、いわゆる産官学の連携によって、三田里山スマートシティに取り組む、まあ、会員組織なんですけどね、そういう組織をですね、はい、しっかりと作っていきたいと思っています。まあ、すでにですね、三田市内外から17の企業それから団体大学にもですね参加いただいておりますし、はい、ハニー FM さんにもですねご参加いただいているんで、一緒になってやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。で現在もですね、市のホームページで参加団体を募集をしてですね、いろんなあの問い合わせも来ております。
はい、
このプラットフォームを中心にですね、アイデアを集める役割とそれをもとに解決策を検討具体化するそういう役割がですね、このプラットフォームにはあるんじゃないかというふうに期待しております。これだけではなくてさらにね、広げまして、はい、アイデアボックス for 三田里山スマートシティというものを開設しまして、
はい、
市民の皆さんのスマートシティに実現に向けたアイデアニーズ情報を広くですね募集していきたいと思っています。そしていただいたさまざまなアイデアや あるいはニーズなどはですね、市役所内の関係部署や先ほど説明をしました官民競争プラットフォームにおいてお互いに情報を共有しながらですね、はい、三田里山スマートシティの取り組みにですね一つ一つ反映をさせていきたいと思っています。アイデアは市ホームページの専用フォームがありますので、そこにアクセスしていただく、はい、あるいは市民センターなどにですね設置をしましてアイデアの記入用紙をですね、
はい、
集めさせていただきたい、まあ、あの詳しい提出方法はですね、はい、市のホームページで確認していただければと思っておりますので、ぜひですね多くの方々に気軽にですね、アイデアを出していただければ というふうに期待しているところであります。
はい、ありがとうございます。このアイデアボックス4サンダー里山スマートシティ、夢のあるアイデアがたくさん集まるといいですね。
そうですね。
さあ、それでは次の話題ですが、弥生小学校の余裕教室を活用した取り組みが始まるようですので、これについてお伺いしたいと思います。これはどのような取り組みが始まるんですか？はい、
弥生小学校ですね、はい、どんどん子どものですね、児童の数が減ってきて、はい、まあ小学校の中でも使われてない教室というのが出てきております。そういうところの教室をですね、子どもたちの学びの場として、活用していきたいという取り組みをですね、はい、紹介させていただきたいと思います。はい、三田市では従来三田のいろんな公共施設をね、計画的にやっぱり維持していくためにということで、平成の30年なんですけど、公共施設マネジメントという取り組みを進めてきております。その中でですね、三田市として独自に創設しましたのは地域イニシアチブ制度、これは市民の方にですね、いろんなアイデアを出してもらうんです。それの最初の取り組みがですね、地域イニシアチブ制度かつ最初の取り組みが今回ご紹介する弥生小学校の取り組みです。地域イニシアチブ制度とはですね、公共施設、学校などのですね、廃止予定になっている施設とか学校の余裕教室ですね、空き教室について地域の団体グループなどがですね、地域の課題解決や地域活性化のために利用することを市に提案していただく、そういう制度なんですね。それの第一号が今回の弥生の事例になるんですが、弥生小学校の余裕教室、空き教室をですね、町中石ころ研究会というですね、一枠に勤めておられた方などもおられるんですけどね、そういう町中石ころ研究会というものを立ち上げられて、石ころ研究プロジェクトをこの場所で実証化ということなんですね。身近な環境にある石ころをですね、通して三田市の子どもたちのいわゆる地学に対する探求心ですね、それを育みたい、そしてより深みのある、自然観ですかね、自然を見る目をですね、子どもたちに獲得してほしいという、そういう活動をですねされている団体です。そして、これからはですね、コミ未来塾のね、この西頃プロ研究プロジェクトがプログラムを提供したり、あるいは希望する団体には出前、講座もやると、そして子どもたちへの学びの支援やサポートを考えていきたいと、この弥生の小学校の余裕教室が拠点と、活動の拠点というふうに言い続けておられます。で、小中学生だけじゃなくて、親子や地域のね、高齢者を巻き込んだ多世代が交流できる仕組みっていうのもね、検討していきたいというふうに言われてますので、期待したいと思います。はい、石ころを題材にですね、自然の営みが有する長い時間ですね、もう人類の以上の長い歴史にですね、やっぱり石ころを通じて触れる、貴重な学びの機会がですね、提供されることにですね、大いに期待しております。ある意味では三田版の、プラタモリというような感じをですね、出していただけばありがたいかなというふうに思っております。
そうなんですね。確かに子どもさんたちは石ころ大好きですね。もう大事に持って帰ってきて、ご自分のイメージもありますから、そんなこう大好きな小さな頃から身近にある石ころを通じて地学、私なかなか苦手で眠い授業の一つでしたけど、
だからうまくいけばね、恐竜の化石とか、
そ
ういうのが出るんじゃないかと、なんかそういうね、ロマンもぜひ、感じていただければという、そういう弥生の地域の方々の新しい取り組みを紹介させていただきました。
そうですね、素晴らしい取り組みで期待しております。さて、それでは続いての話題は、保育所の待機児童が昨年に比べて減ってちょっと伺いました。これについてもぜひお話をお願いいたします。
はい、三田市ではですね、待機児童ゼロを目指していろんな取り組みをですね、しているところです。今年ですね、4月1日現在のいわゆる保育所の待機児童数が39名になりました。 昨年はですね、57名だったんで、まあ、18名減少、まあ、調べてみますと県下全体がですね、そういう減少傾向にあるということなんで、三田市でも一定のですね、はい、減少傾向が出てきたのじゃないかと思っています、はい、平成の29年度から毎年増加していましたが、4年ぶりにですね、減少になりました、はい、まあ、いろんな要因があるんですけどね、大きな要因としてはウーディータウンにある認定こども園を中心にですね、はい、いわゆる受け入れ定員を拡大していただいたことや、はい、認可外の保育施設が開設されたことが考えられます、まあ、受け入れ定員の拡大にはですね、必要な経費の一部を市もですね、はい、この間積極的にですね、補助をさせていただきました。また来年はですね、来年の4月には、ウーディータウンに待望の定員120名の民間の保育所が開設される予定です、はい、まあ、そういう意味ではですね、かなりですね、待機児童対策、前進するんじゃないかというふうに思っています。市としましてもね、保育施設の開設の支援や、定員の拡大、はい、それから、最近重視してるんですが保育士の方の確保対策ですね、いろんな金銭的なですね、支援をさせていただいて、待機児童ゼロを目指して今後とも取り組んでいって、まあ、子育て支援をですね、しっかりと充実させていきたいというふうに思ってますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。
この緑豊かな、とても住み心地のいい三田の町で子どもたちがこうすくすく育っていく姿、ね、見守っていきたいですね、ありがとうございました。それでは今度は冒頭でそのコロナワクチンの話題がございましたが、コロナの収束が見えない中、地方や郊外での暮らしが今本当注目されています。仕事や暮らし方に変化が見えてきたんじゃないでしょうか。
そうですね、コロナの関係もありましてですね、やはり住むところについてですね、非常に、都市部だけじゃなくて地方へという目が全国的にも出ております、まあ、昨年度ですね、三田市でも、三田市への移住や、三田市にあります空き家バンクへの、ね、はい、問い合わせがですね、非常に増えてきております。まあ、コロナによってですね、三田のような郊外での暮らしがですね、注目されてきているんじゃないかと非常にですね、嬉しく思っているところです、はい、こうした流れをですね、三田市としても逃がさないように、そして何よりも三田のですね、今持っているゆったりとした住環境、自分らしい暮らしができる街としてですね、積極的にですね、三田での生活のイメージ、まあ、ライフスタイルですね、それを PR していきたいと思っています。三田出身のイラストレーターのゲミさんにですね、書いていただいたイメージトラストを用いたポスターやチラシをですね、作りましたんで、これからですね、いろんなところにですね、ポスターやチラシを活用しながら、PR をですね、やっていきたいと思っています。それからまた移住相談ですね、具体的な相談につきましてですね、コロナ禍ですね、実際にお会いして相談するのがなかなか難しいんでね、オンライン相談を開始をさせていただいています。
そうなんですね。
そしてこのオンライン相談につきましてはね、まあ、担当者がいろいろ制度とか説明するだけじゃなくて、すで、はい、に三田に移住されてこられた先輩のですね、その方々6名にお願いしまして、参加していただきましてね、オンラインを通じて、生の三田の暮らしをですね、伝えていただくと、先輩として。
は
い、
ね、
まあ、市外のですね、若い世代にどんどん三田のファンになっていただきたい、そして三田の移住をですね、ぜひですね、ポストコロナに睨んで、加速させていきたいと思ってますので、ぜひですね、ご理解をいただきたいと思っております。
私も先ほどポスターの原案を見せていただきました。とっても親しみやすくて、三段の良さがこうほのぼのとしたあのタッチで描かれています。私の暮らしが叶う街、これからあちこちでそのポスターも見かけられるんでしょうね。
そうですね、まあ、私の暮らしが叶うというのは、まあ、それぞれの方がライフスタイルを持っておられるんですけど ね、
う
ん、それぞれの方が思っているライフスタイルというのがね、三段、
はい、
ではですね、実現できる、叶うと ということを PR していきたいというふうに思っています。
はい、また準備が整ったらスタジオの前にも設置しますのでぜひご覧ください。
はい、よろしくお願いします。
さてそれではここで視聴者コンサートの延期のお知らせをさせていただきます。6月10日にギター&ピアノストリートライブとして三田市役所風の広場での開催が予定されておりましたが、緊急事態宣言の延長によりまして開催延期となりました。新しい日程は決まり次第また三田市のホームページに掲載されますのでぜひそちらでご確認ください。お問い合わせは三田市文化スポーツ課までお願いします。電話番号が 559-5144 559-5144、ファックスは 563-7776 563-7776 までお願いいたします。さてそれでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、また悩まれた時に励まされた歌詞や力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺っておりますが、今回は井上陽水さんの少年時代、むしろいかがでしょうか、はい、この歌は。
あの前にもね、
以前そうそう
非常に私の大好きなあれでね、まあ、口ずさむというよりもね、聞くという感じでですね、あれなんですね。で、まあ、1990年に公開されてね、はい、日本アカデミー賞を取られた少年時代、もう私はビデオとかですね、テレビで再放送とかですね、見て、映画自身もいいんですけど、この主題歌がね、非常に好きなんですね。はい、で映画ができたのが1990年で、私がテレビで初めて見たのがね、はい、ちょうど私の母親が1999年に亡くなって、その後ですね、はい、私自身もだいぶ精神的に参った時にですね、はい、あのこれを見てね、でまあ、岩下志麻さんほどじゃないですけどね、おふくろとですね、私の少年時代のね、こうかぶさってね、あのテレビで見たのが感動というか、ちょっと涙ぐんだということがありましてね、
それは届いてきますよね。
まあ、私の少年時代に振り返ってみますとね、小学校入る前に非常に体が弱くって大きな手術をしたりして、
そうなんです、
小学校に入ってですね、ほんまひ弱な気を、おふくろもだいぶ心配して、で担任の、ね、女性の先生、中井先生ですけど、非常に大事でも、私の名前を一番最後に覚えたと、だからそれぐらい目立たなかった、非常に気弱でね、ひ弱で、体も弱かったんですね。そういうのと、ね、まあ、親父が商売して大黒も手伝ってたんですけど、なんかねうまくいかなかった、だからまああの小学校時代はですね、どちらかといえばあのそれほど裕福ではない、しかしですね、大黒の性格もあったんですけど、非常に近所付き合いでね、が上手でですね、あのそういうあれがで、大黒がですね、これではあかんということでね、5年生の時にボーイスカウトに行った、はい、でボーイスカウトはね、その頃はね、はい、金持ちの子が入るんでね、うちらみたいなね、その貧乏な子がね、
そうなんですか、
というふうな感じがありましてね、はい、大袋がまあかなりね、はい、あれして、そっからねやっぱり少しずつ変わってきて、
屋外の生活をされる、
まあ、小学校の高学年の時には勉強もですね、かなり出て、運動もですね少しできるようになって、で中、まあそういう意味ではね、本当にあの私少年時代の母親、あるいは父親とのあれとか近所のね、それをですねやっぱりある意味では自分のやっぱり原点みたいなのがあるなというので、この曲はですね、まああのね、そういう戦争の前のね、
はい、
あの疎開の話ですけど、なんとなく日本のね、
はい、
昔あった、そういう、でしかも いじめというあれではなくて、もっとね、なんか子供たちの素直なあれがあった時代のですね、はいはい、子供の交流とかね、でやっぱりこれを見ると、やっぱりあの頃と、やっぱり、苦労して育ってくれたおふくろのですね、思い出して、まあ、ある意味では元気が出るという、そういう曲ですね。
思いを馳せながらでまたお聞きいただけたら嬉しいです、はい、今お話しいただきました井上陽水さんの少年時代ですね。今日の放送は6月5日の土曜日朝10時から再放送いたしますので、ぜひこちらもお聞きください。そして次回は7月7日の水曜日、午後6時からお送りしてまいります。それでは今森市長からお話もいただきましたリクエストナンバー少年時代を聞きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。